touchez pas à cette radio.
Radio Labyrinthe. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。武田美志美が今日もお送りいたします。ラジオラビリントス、しばらくお付き合いください。ですね、なんか京都コロナがちょっとマシになったのか、この日曜日っていうのは祇園町はだいたい休日のはずなんだけど、大変な人出でした。つまりツーリストが相当京都へ入り込まれてるっていうことだと思います。これはおそらく嵐山や嵯峨野も同じようなことになってるんではないかなというふうに想像できるわけですけれども、ちょっとみんな生き生きした明るい表情で、本当に2年ぶりというか久々にそういう街の雰囲気をね見て、僕もちょっとワクワクしましたけれども、はい、それはそうなんですが、今日ともかくですね、さっき朝の10時ぐらいかな、僕は目覚めまして、でシャワー浴びたりこの局へ出てくるのに、一人誰とも話さずに、準備をしてこうやってきたわけですが、いや不思議なことにね、ちょっとこんな話をするつもりなかったんだけど、頭の中をね、とある人物の名前が僕の頭の中をシャワーを浴びている間もそうだし、ずっとね巡っていたというわけです。でこの名前が何かっていうと、日本人ではなくて、僕もそこまで知らない人なんだけど、ヨハネス一点というね、ドイツ系の名前でしょうかね、スイス生まれであるらしいですが、いわゆるドイツで、20世紀の初頭に生まれた美術デザイン学校というか、非常に新しい教育をする組織として生まれた、とても世界的に有名ですが、近代ってものを開いていった、学校として、そのいくつもの新しい、美術デザイン理論を、援用させながら教育を行ったっていう。でこのヨハネス一点っていうのは実はその学校の、優れた初期の教師だったわけですね。でその学校は何かというと、皆さんご存知バウハウスと呼ばれる学校なんですが、このバウハウスの初期に、つまりヨハネス一点が特に色彩構成とかに非常に自信を持った理論を展開したわけです。でこういった理論は現代までも生きてると思うんですけれども、いやいや、その僕がそのバーハースのことについて喋ろうとしたり、一点について喋ろうとしてるわけではなくって、ちょっとこんなことがね、不思議なことがというか、僕の場合は子供の頃から、昼寝で目覚めたら頭の中をなんか不思議な音楽に駆り立てられるように、頭の中をぐるぐるぐるぐると、ミニマルな音楽が流れていたりとかいうようなことに襲われたりした、いわば無遊病者のような素質があるというか、病壁があると言ってもいいかもしれない。そういうところが自分自身で自覚があるもんですから、今日もなんかそんなことが起こって、これ何の関係もないんです。この名前ヨハネス一点という名前は、今日僕ちょっと喋ろうとしたのはそんなことじゃないんだけど、この話はこのくらいで切り上げますが、夢ということでね、実は今 今日ちょっと喋ろうとしてるのは宇宙史のことについて語りたいんですよ。宇宙ですよね。で、宇宙史の史っていうと普通は皆さん歴史の史を思われる、かもしれないんだけど、今日語りたい宇宙史というその史は、ごんべんの志という字を書く、書物と言ってもいいかな、雑誌の史という字ですよね。で、実はね、この話をなぜ僕が今日やりたいかっていうと、つい1ヶ月ぐらい前かな、もう少し前だったかな、Facebook っていうSNS の一つですよね。これを僕は時々やるわけですが、僕の知人が、知人たちがこれでやり取りをしていた。それは今から何年前に出たんだろう、もう結構なるのかな、大きな綺麗な本なんですが、ちょっと待ってくださいよ、奥付けをちょっと見ますね。いや、持ってきてます。1979年でしたねですからもう、そんなに経つんですか、40年以上経つのかな。すごい昔ですね、今思えば。結構大きい本で、素敵なデザインの杉良浩平という人がデザインしている全宇宙史というふうに銘打った本なんですよ。で、この企画者っていうか、これを編集も含めてほとんど、個人的欲望でもって出したと言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、松岡正剛という赤学っていうのはもうあらゆることを知って、それでそれを、世界を記述 しないでは我慢できないというような人ですが、と同時に非常に感覚的なところがあって、僕はもうその側面が、好きなんですけれども、皆さんご存じとも千夜千冊という大変な書評のシリーズ、これもネットでやってると思いますが、1000冊、いや今やもう2000冊を超えてるんじゃないかしら、あらゆる書物について、個人的見解をそのネット上で、テクストを公開していくっていう荒業をやり続けてるわけですが、その松岡正剛さんがそのグラフィックデザイナーの、杉良浩平さんとやっていたいくつかの、優れた夢の共演とでもいうか、2人のコラボレーションですね、言語だけではないコラボっていうのはいろんな、意味で、やり取りできるわけですけれども、それによって展開してきたことの一つの大きな結晶と言っていい、これが全宇宙史、空前の聖書って書いてます。この聖書はバイブルではなくて星の書ですね。で、この黒い全ページが、いわば黒地に、白抜きの、星屑スターダストが散っているというような中に、文字も図像も、同じようにこの、宇宙空間をこうさまよって、位置づけられている。つまりは星座、星の連なりにある姿を読み込むようなことと同じようなことが、これで行われている。まさに空前絶後の聖書であると言っていいわけですが、これには、横文字 のタイトルが、ついてます。これ僕はどう読めば発音すればいいか分かりませんが、SUMMA スンマ、あるいはサンマ、スンマですよね、多分スンマ、 コスモグラフィカ、コスモグラフィカというふうに、ついている。これ全宇宙史という本です。それからこの本を、つまり松岡さんたちがまあイメージして、この今から40年を超える昔にまあ出版したわけですね。工作者という出版社、これ松岡さんを中心とする出版組織であって、今も続いてますけれども、彼がまあ編集長をやり、遊ぶ U っていう雑誌をまあずっと展開していた時期の単行本ということになるわけです。それでこの、実はこの本のカバーが、これはなかなか面白いんですが、その透明のフィルムをね、カバーにかけてるわけです。でこのカバーの下、厚紙の表紙はですね、やはりこの黒地に、白のそのスターダスト、あるいは図像やらを含めてグラデーションも入ってますが、銀を使って主に、表現されている。そしてこのフィルム、透明フィルムの、カバーが、まあ、白一色でもって、タイトルや、図像、というものがこうその散りばめられている、あるいはその、宇宙的チリノイズとでも言っていいか、そういうようなものが、まあ、ニュートラルに地球上での一つの大きな価値の相違みたいなものは宇宙の中では無効になるわけですけど、それぐらい大宇宙というようなものが、あらゆるものを吸収し、そしてそのブラックホールがあったり銀河系があったりいろいろするわけですけれども、まあ今日ちょっと実はね、こんな話をしているのは、その松岡さんにしろ、少年の無双というか、まあ、少年ってのは男の子に限りませんけど、少年期の、まあ、無邪気なこの無双とでもいうか、あるいはその宇宙ってのは何なんだろうっていうことですよね。その特にここで言ってる宇宙史っていうのは、グラフィア、あるいはグラフィカ、そういうものなわけですけど、まあ、この言葉から言うとですね、コスモグラフィア・ファンタスティカっていう副題を持つ、まあ、これ夢の宇宙史っていうふうに、宇宙史の史はやはりごんべんの史です。渋沢達彦っていう人が先駆的に日本では戦後にこの夢の宇宙史という、一冊一章を物したわけです。これはだから、まあ、いわば全宇宙史、今紹介した工作者から出版した、1980年くらいに出た本よりももっと古くって、1964年に初版が出るんですが、この渋沢達彦っていう、やはり赤学の徒とでもいうか、まあ西洋のことに中世ってのは男性と女性の間っていう意味じゃなくて、古代中世近世というある中世ですね、まあ、中世を中心として古代や近世も大いに語る。特に占星術と呼ばれるもの、もしくは、錬金術と呼ばれるようなものについて造形が非常に深い、人です。でこの渋沢達彦が書いたこの夢の宇宙史がおそらく、実は何を隠そう、僕の少年期、僕もこの本を、10代に、入手し、この悪魔的な一章、この、扉のところにですね、我が魔道の先達稲垣たる星に捧ぐって書かれてんですよ。魔道ってのは これしかないんだけど、悪魔の道と書く魔道です。魔道の先達、つまり先を歩いている、渋沢達彦より先を歩いていた稲垣太郎という小説家にこの本を捧げますよっていうことをね、本を開いたらもうすぐにこの扉に、短く書かれてんですよ。それでね、目次を見るとこれはね、玩具について、玩具ってのはおもちゃですね。それから天使について、アンドロギヌスについて、アンドロギヌスってのは両性具有者、つまり男であり女であるというような存在です。世界の終わりについて、ホムンクルスについて、ホムンクルスってのはゲーテのファウストにも出てきますけど、人造の、ちっちゃい人間たちなんです。グスタフ・マイリンクのゴーレムについて、怪物について、貝殻について、球形に、球形ってな、ボールですね、中世のエロティシズムについてっていうような項目がですね、この夢の宇宙史の中身を示しているわけです。ここには図版がいろいろ奇妙な、僕らは少年の頃初めて見るこのキーな、東西の、特に西洋が多いですが、いろんなエンジェル、天使がこんな姿をしている、こういうものだっていうようなことがここに描かれて、で、子どもの頃にこの宇宙って言った時に、まず普通の少年たちはですね、今全宇宙史でも述べましたように、星座を確認できる、つまり天体宇宙ですよね、星空を含むこれを宇宙というふうに、まず第一義的に思うであろうと思われるんですが、同時に宇宙っていうのは世界とかと同じような概念で、昆虫の宇宙とか植物の宇宙とか海の、生物の宇宙とかっていうふうに言うように、宇宙っていうのはこう知る限り、想像する限りの、全てを扱うような領域だというふうに考えていいかなと思うんです。で、通常の少年ならば科学的な、精神に目覚めつつ、そしてその、望遠鏡や、いろんなものを駆使しながら星座の鑑賞をしたりしながら、天文少年となっていったり、あるいはそのに、暖かいシーズンに、蝶々鳥の その網を持ってですね、野原を駆け回って、採集して標本箱に貼り付けていく、これは昆虫採集というようなことに努めたりする。これらも全て宇宙というものを自分の手の中へ、自分が、つまりコレクションするっていうことが、少年期に目覚めていく、特別のことではなくて、普通にそういう体験を切手を、コレクションするような形、あるいはコインをコレクションするような、宇宙というものと実はコレクションっていうのは子供の頃にどこかで結びついていくっていうのは一つはあるかなと思うんです。でね、少年期に僕なんかは多少そういうものはあったわけですが、物理の方へ、あるいはその宇宙を科学的に、もっと調べて覚えていこうみたいなことにはあんまり向かなくてっていうか、僕ちょっと変わった少年だったかもしれませんが、そっちへ行かなかった。むしろ今これからちょっとご紹介しますが、僕は個人的な話で申し訳ないんですが、個人的な話が一番リアリティがあるので、ちょっとその話を続けたいと思うんですけれども、いわゆるね、 少年期に読んだ西遊記っていう中国の孫悟空の出てくる、仏典を求めて、旅をする話ですよね。でそのまあこれ僕に限らずみんな面白がって非常に強い影響を及ぼしたんだけど、この如意棒を持った暴れん坊の、孫悟空が登場するこの物語のこの、中にですね、古中天っていうのはね、壺の中の天と書きますが、まさにね、こうひょうたん宇宙というものが出てくるんです。でひょうたんっていうのはつまり巨小天っていうか、中心が2つあって、こう胴体のところがちょうどちょっとくびれて、小さな球と大きな球が接合されたような形をとっていて、この中は当然その外からの光が入りませんので闇なわけですね。でこの闇の中へスポッとこう吸い込まれてしまうと、その中はね巨大な空間、つまり宇宙空間になってるわけです。でこれはもうとっても僕は不思議で、惹かれたんですけれども、これは僕に限らず多分そういう経験を持つ人が多々いるだろうっていうわけです。で今ご紹介した夢の宇宙史、単なる宇宙史ではない、夢であるということを渋沢達彦は言ってるわけです。でこれを宇宙史はコスモグラフィアで、夢っていうのはファンタスティックなもので、ファンタスティカっていう、ラテン語だと思いますが、コスモグラフィアファンタスティカっていう、本を物したわけですね。でその渋沢達彦の別の著書をちょっと、開いてみるとですね、これもまた面白いんですよね。そのタイトルはくるみの中の世界って書かれてる、奇想の博物誌っていうふうにね帯にかかってますが、このくるみの中の世界、いや実はですね、そのひょうたん宇宙もくるみも僕にしたら一緒だろうと思うんですが、まさに渋沢達彦はそのように捉えているんだろうと思います。それで先ほど夢の宇宙史の目次で話したいろんな目次にある章の名前ですよね、タイトル、これらはそういうことと大いに関係していたわけですけれども、このくるみの中の世界の目次もね、ちなみにちょっとご紹介すると、石の夢、石ってのは石ころの石ですね、プラトン立体、螺旋について、幾何学とエロス、宇宙卵について、これ卵、宇宙卵って書きます、動物史への愛、ギリシャのコマ、怪物について、ユートピアとしての時計、東西庭園譚、東の文化と西の文化の庭ですね、ガーデンの物語だってわけです。それからくるみの中の世界っていうふうにこうあるわけです。でこの僕はね、これはただものではないっていうか、くるみの中の世界すごいなと思うわけですけれども、ですね、ちょっと何かを引いてご紹介、触りだけでも紹介したいなと思うんですが、ちょっと待ってくださいよ。どこ、あんまり時間がないのでね、少しだけちょっとね、どうしても紹介したいなと思います。どれがいいかな、ちょっと待ってください。ちょっと なんかいいところがすぐに見つからないけど、いや準備してなくてごめんなさいね、ですね、なんかないかな、ちょっと待ってください。あ、ちょっと今の間、そうだ、音楽を聴いてもらった方がいい。よろしくお願いします。僕が無限の観念と初めてぴったり触れ合ったのは、オランダの商標のついた僕の朝食の原料であるココアの箱のおかげだ。この箱の一面にレースの帽子をかぶった田舎娘の絵が描いてあったのだが、その娘は左手に同じ絵の描かれた同じ箱を持ち、バラ色の若々しい顔に微笑を浮かべてその箱を指さしていたのである。同じオランダ娘を数限りなく再現するこの同じ絵の無限の連続を想像しては、僕はいつまでも一種のめまいに襲われていた。理論的に言えばだんだん小さくなるばかりで決して消滅することのない彼女は、からかうような表情で僕を眺め、彼女自身の描かれた箱と同じココアの箱の上に描かれた自分自身の肖像を僕に見せるのだった。ミシェル・レイリスの告白の書「成熟の年齢」に出てくる「無限」と題されたこの作者の幼児体験と同じような体験を味わったことのあるものは、おそらく私ばかりではあるまい。私は幼年時代、メリーミルクというミルクの缶のレッテルに、女の子がメリーミルクの缶を抱いている姿の描かれているのを眺めて、その度にレイリス、今の引用のミシェル・レイリスですね、の味わったのとそっくり同じ一種のめまいに似た感じを味わった覚えがある。キンダーブックという絵本の表紙には、子供が小さなキンダーブックを見ている絵が描いてあって、その小さなキンダーブックにはやはり同じ子供が同じキンダーブックを眺めている。これも私には、絵も言われぬ不思議な感じを与える絵であった。レリスはまた、同じ書物の中でやはり子供の頃、サンタクロースによって煙突の中を通り抜けてくる大きなおもちゃや、瓶の中に閉じ込められたモデルシップを見た時の驚きを語っているが、どうやら彼においては大きなものと小さなものとの弁証法を楽しむ想像力が幼児から人一倍発達していたものと思われる。その点では私も同じことで、現にこのような文章を楽しみながら書いているところを見ると、この傾向はいまだに私の内部にしつこく住み着いているもののごとくである。大きさの相対性あるいは弁証法を楽しもうとする私たちの想像力の一つの傾向を、ピエール・マキシム・シュールはガリバーコンプレックスと名付けたが、私もまたアンズルにこのコンプレックスの持ち主だと言えば言えないこともないであろう。まあこう今引用して読ませていただいた触り、これは今の渋沢達彦その人が書いた「くるみの中の世界」の書き出しの、まあ、冒頭の部分を今なぞらえてみましたけれども、まあ、非常な共感というか、僕なんかの場合は全く同質の人間であるかもしれないと思ってしまい、また先ほどご紹介した前宇宙史の松岡聖吾さんや、もうある意味では、資質的にというか、おそらく幼少期からそういう宇宙というものに対する思いで、宇宙をつまり全部、テクスト言語でもって埋め尽くすというような、 ある種の脅迫観念の中にこう生きてきたとも言えるし、あの宇宙の謎、神秘というものを解き明かそうとして、あのずっと大人になっても、生きている。それは職業が何であれ、そういう性癖傾向を持つ、少年たちが、通常はね、大体あの成人していくとそういう世界から離れる人が多いのかもしれないんですけれども、あのやはりそれらから逃れることなく、そのコレクションしていく、あるいはその埋め尽くしていく。これは例えばあの博物学って呼ばれるものもその一つであろうと思われるわけです。つまり古い時代では博物学と呼んでいて、そしてまあ後にまあだんだん近世、近代、現代となってくると細やかな研究が進み、専門化してくるわけですけれども、あのもともとね、この日本における博物学的なさまざまな人がいるんですが、あの僕なんか、そうですね、その今の渋沢達彦の影響の後に、すぐに、まあ、ドイツ文学の種村誠弘さんや、あるいは、まあ、今あの、テレビにもよく出られてるんだと思うんですけど、有名になった荒俣宏、あるいは高山宏っていう、あの、まあ、皆さん大変な石学、のとというふうに言えるわけですが、あの、あるいは、つい先日も、神保町、東京の古本屋街のお昼、4時間ほどずっと一緒だった、話し込んでましたが、海野宏、こういった人たちがいろいろいるわけです。で、ですね、そうですね、その、まあ、日本の中のその今言った博物学系の、つまり言語でもって埋め尽くさないといけないようなタイプの、仕事と、それから先ほど昆虫採集だとかいろんなものを、採集していく、古道具、切って、何でもいいわけです。あのコレクションできるものはコレクション、石ころだけをコレクションする場合もある。これはあの石ころを集めた有名なフランスの郵便配達夫シュバルっていう人は、大小 の、 あの自分が気に入った石ころですね、岩石が道端に落ちてますよ。でこれはあの郵便配達夫で、自転車でもって郵便配達をあのするのが仕事なんですが、その、往来ですね、あの配達してる道すがらに石をどんどんどんどん集めて、かなりの数集まって、それでもってお城を築いたっていうのがシュバルのという人 の、 あの有名な、これは今もあのフランスのある、僕は行ってませんけど、地方にこの城が築かれて今もあって、世界中の観光客がそこを訪れるようですが、まあ、いろんなコレクションがあるわけですね。あるいは宇宙の解読というようなことはあるわけですが、こういったものを、いろんな形でやるんですが、結局は子どもの、まあ、夢というか、あるいは幻想とでも言うか、夢と幻想、これはほぼ同じようなあの、概念で、ここではちょっとくくらせてもらいます。で、あの先ほど夢の宇宙史というふうについていた渋沢達彦の著書の夢と、それから幻想っていうものを考えてみたときに、実はそのものを記述し尽くしていくために百科全書ってものが生まれたりですね、あるいは書物が、世界を記述していく、あるいはバイブルが、あるいはあの仏教書が、そういう世界というもの、宇宙の生成というものを、解き明かしていく、そういう、膨大な、宇宙的時間空間を、言語でもってこう示していく。でこれらの示されたものを書物と呼ぶわけですけれども、この書物というものが1冊が10冊、10冊が1000冊、 千夜千冊じゃないですけれども、万願の書籍書物といいますが、その無数のその一冊一冊が宇宙なのに、その宇宙である書物をまた膨大な数集めてしまう。これは図書館であったり、あるいは一人の作家が集めた、膨大な、書物のコレクション、あるいは、建物が出来上がる、この書物の街が出来上がる、こういった無双というものは果てしなく、まあ、広がっていくわけですけれども、でこの中で、ちょっと思いつくのはですね、一つはちょっとこうなんか時間があんまりないのかな、でもちょっとギリギリまでしゃべります。フランスで、これも60年代に出ていたプラネットという雑誌があるんです。フランス語ですからちょっと読み方は違うと思う。それでね、この雑誌ちょっと奥付けを見ますと、1960年代にこれ何冊も出てますが、ですね、これはね、実は僕のこのプラネット何冊も僕は持ってますが、このねフランスの本雑誌はですね、ルイス・パウエルっていう人かなが中心に、まあ、作ってる科学系と文系の、人たちで、これ毎回、作り上げていってる。それからちょっとあんまり時間がないのでお急いで読みます。幻想という意味ではホルヘ・ルイス・ボルヘスという小説家、というか書き手がいい。この人は途中から、全盲になります。盲目になります。しかしその面白いのはアトラスっていう本を晩年出してますが、アトラス地図帳ですよね、世界地図帳、これを、盲目のボルヘスが、ボルヘスが晩年に一緒になった嫁さん、嫁さんって言っていいと思いますが、と二人でですね世界を旅行するんです。で彼女は今パリの、エッフェル塔のこっちを向いてここを見てますよってなことをやったり、そうするとボルヘスは見えませんが頭の中に収まっている膨大な、それによって見るってわけです。語れるってで、この、ね、中にマジョルカっていう地中海に浮かぶ島、僕も行きましたが、ライムンド・ルリオっていう通り、これ行った時僕は分かんなかった。でこのライムンド・ルリオっていう発音がちょっと違うんですが、普通知っている、のはですね、ちょっと待ってください、この本の中に出てきます。ライモンド、そうそう、ルリオ、これはライムンドゥス・ルールスという人の名前で有名なんです。これはなぜ有名かっていうと、ライモンドゥス・ルールスっていうのは、1235年頃生まれた人です。神秘家神学者で、偉大な術って訳されてますが、まあアルスマグナって呼ばれる錬金術者たちの、まあ、神様みたいになっている人です。こういう人がの名前がちっちゃな、地中海に浮かぶ島の通りの名前になっていたりしているっていうことの、まあ、なんていうか面白さを僕はボレスのアトラス地図帳によって知るわけですが、これはミシェル・フーコーが幻想の図書館っていう本を、書いてます。でこの幻想の図書館の中、これを、ね、翻訳している工藤陽子という人がいますが、この人が、ね、後ろにずっと長い長い後書きというよりも実は工藤陽子の本ではないかというぐらい、この中にミシェル・フーコーの幻想の図書館の、もう終わりですね、残念、谷川さんの話もできなかった。幻想の図書学を喋ってた。